あの今年の夏もいろいろ超大作の映画が公開されてますけど、見ましたよ。トランスフォーマー、トランスフォーマー最後の騎士号っていうね映画が今公開されてまして、もうこれがあれだよ、もうトランスフォーマー5作品目になるんだね。もう5作品目で、まあ、2007年から続く実写版トランスフォーマーの最新作がやってるんですよ。でそれをまあ見てきたんだけど、まあもうねとんでもない映画でしたよ、トランスフォーマー最後の騎士を。なんて言ったらいいのかな、もうね、あの面白い面白くないじゃないの、もうここまで来るとトランスフォーマーシリーズって言ったらもう面白いか面白くないかで判断してよかったのは5作品中2作品までなんだよね。2までが、2作目まではまあ面白い面白くないでいいんだけど、もう3以降はずっとマイケル・ベイがどれぐらい状況を逸してるかを見るっていう、マイケル・ベイっていう監督がどれぐらい、まあ、あのこのトランスフォーマーシリーズを撮ってる人ですけど、ベイ監督がどれぐらい言っちゃってるかを確認するための作品ですから、まあ今回の最後の騎士をちょっととんでもないことになってて、そのまあ映画っていうのはだいたいさ 2,3 時間あってもさ、その最後のまあ15分ぐらいとかさ10分ぐらいがまあクライマックスって言われるようなさ、大きいド派手なアクションが最後の最後にあるわけじゃないですか。もうこの最後の騎士を上映時間約2時間20分全部クライマックスみたいな、あの最初から最後まで全部クライマックスみたいな映画な、ずなんかあの起承転結の全部ケツみたいな、あの2時間20分延々とアクションしかない、ずーっと誰か戦ってん、あのずーっと誰かトランスフォームしてん、あのもうなんていうの、あの画面のどっかが常に爆発してるような映画で、アクション大作なんだけどさ、アクションのもう比重がなんて重すぎて、普通はね、普通は大体お話とお話の間にアクションでしょ、まあアクションとアクションの間のお話だから今回はちょっとね、なんかもうバランスが著しく崩れている、なんかとんでもない映画になっててさ、とにかくその2時間20分ぐらい、まあ、本編がだいたい2時間20分ぐらいなんだけど、2時間20分の中にもう5時間分ぐらいの回復使ってるみたいな、多分だからあのバイトの子が発注を間違えたんだよね、あの火薬の発注を、すいません火薬 6.5 トンお願いしますって、なんかあの本当はね650キロでいいって言われたとこを 6.5 トンって頼んじゃって、6500キロって頼んじゃって、おいどうする、だいぶ余ってんぞと、で町内会の花火大会に回すかみたいな話があったんだけど、いや花火大会ももうだってもうね1週間後に迫ってもう作れ終わっちゃってるってる、どうすんのこの余った火薬、じゃあもうベイさんとこ渡しとくみたいな多分あのハリウッドのどっかのローソンのバイトの子が火薬王の発注を間違えた分がマイケル・ベイの家に送られてきたんだろうね、したら全部使おうって話になったんだろうね、ずっと爆発しててさ、もうなんかさメリハリとかじゃないんだよ、メリハリなんてないんだよ、もうハリしかないんだからずっと張ってんだから、もうめり込んでるとこどこにもないんだから、こんななんかこうもうとんでもない、とにかく最初から最後までずっと人間とかロボットが戦ってるだけで、まあ、味付け程度にストーリーのふりかけをふりかけを少しまぶしてる、隠し味程度にストーリーのふりかけをまぶしてるだけで、あとは延々ともう火薬の匂いしかしないみたいな、火薬と CG しかないみたいな映画になっててさ、なんならあのだからなんか映画っていうよりはなんかハリウッド版のラーメン二郎みたいな感じなのよ、もうハリウッド版ラーメン二郎みたいな、トランスフォーマーの実写化じゃなくてラーメン二郎を実写化したらこうなりましたみたいなこれぐらいこってりになりましたみたいなさ、もうそうなんかあの火薬 CG マシマシでストーリー少なめのラーメン二郎を見てるようなこの映画ついていけんのかなみたいな、もうみんな、まあ俺は一応トランスフォーマーシリーズ全部映画館で見てますから、2007年に公開された1作目からずっとこう映画館で追ってきて、で一応それぞれの作品を全部ね3回ずつぐらいは見返してるんだよ、映画館込みで。 だから結構そのストーリー今までの流れも全部頭の中に一応入ってるんだけど、もう全然関係ない今回も。全然今までの流れ関係なく、もうなんか出てくる登場人物は一応4作目からほとんど同じなんだけど、中身全然関係ないって。だからみんな心配しなくていいよ。ね、トランスフォーマー今回で5作品目だから、今まで見てないからついていけないから見ないって方関係ねえから。全部見ててももうね、途中からついていきてないんだからさ。最初の20分ぐらい、いやもう最初の5分でついていっていないんだから俺も。このとにかくラーメン二郎が見たいという方だよね。ラーメン二郎をハリウッド版が映画化してどういうことだよね、まず。ラーメン二郎を実写化するの意味がよくわかんないけど、もともと実写だし、あれはあれで。とにかく火薬を見たいって人だよね。火薬が爆発しているシーンを見るとすごくなんかもうウキウキできるって方はこれっきゃないから。トランスフォーマー最後の騎士をねちょっと見ていただきたいんですけど、まあもうちょいねどんな内容だったかとかね、まあこのマイケル・ベーカンとかどういう人かのも含めて、まあ今までのトランスフォーマーがどういうシリーズだったかも含めてちょっと今週喋りたいと思いますんで聞いてください。それでは参りましょう。タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。いやーもうねとんでもない映画だったんですけどね、まあまあ、ラーメン二郎最後の騎士王がどんな映画だったかをちょっともうとにかくマシマシの火薬と CG とアクションマシマシでとにかくストーリーは抜いてくれと。ストーリーは底の方にちょっと沈んでればいいからそれぐらいでいいのでみたいな映画だったんですけど、まあ、どんな映画だったかっていう前にもともとこのマイケル・ベイ監督っていう人ですよ、今回このトランスフォーマーを撮った、まあ、トランスフォーマーシリーズ全部この人が撮ってるんだけど、マイケル・ベイ監督っていう人がもともとちょっとねこうぶっ飛んでる人というか、まあ、撮る映画全部その超大ボリュームでまあこってりの映画を撮る人なんですよ。まあ有名どころだとアルマゲドンとかね、あともう今あーってなってる人みたいな、あーはいはいはい、まあ、アルマゲドンとかあとパールハーバーとか昔撮った人とかで、まあ毎回その超大作でもうこってりした映画を撮る人なんです。なんていうのもうアクションともう爆発シーンとか CG とかもう全部盛り込む、なんか映画の美味しいところを全部凝縮さ、なんかスタミナ太郎みたいな人だよね。だからね、もともとマイケル・ベイがスタミナ太郎みたいな人だから、マイケル・スタミナ太郎ベイ監督だから、どの人が作る映画どうしてもジローみたくなるんだ、飯の話ばっかになってるけど、もともとそういう人なんですよ。で特にこのトランスフォーマーシリーズはさ、なんかもうバランスがおかしいというか、アクション超大作ってとは言えね、もういくらなんでもだよっていうことになるんだけどさ、まあもう1作目がねもう10年前のその2007年にトランスフォーマーの実写版1作目ってのが作られたんですよ。でこれは俺 AD 笠原くんと一緒に当時見に行って面白かったんだよね、本当に普通にちゃんと1本の映画としてすごい面白くて、まあ前評判はどうなんだみたいな、そのトランスフォーマーを実写化するってそれうまくいくのみたいにすごい言われてたのが、これ蓋を開けてみたらあれなんか全然面白いじゃんみたいので、エンターテインメントとしてすごい楽しんだんですよ。でそのすぐ後、まあ、すごい評判が良かったからすぐ続編が作られて、その2年後2009年にトランスフォーマーリベンジっていう2作目が作られた。でこれは目の前のエディカサルカまだ見てないそうなんですけど、僕はこれちゃんと映画館で見まして、でこれがまあね面白いんだよ、面白い、ちゃんと面白いんだけど、ちょっとこうなんか、欲張りすぎたというか、まんべんなく全部ちゃんとやろうとしたんだよね。お話もちゃんとやりたいし、アクションもちゃんとやりたいし、なんかいろんなシーンもちゃんとまんべんなくこう恋愛要素みたいなのもちゃんと入れて、よりグレードアップしようみたいなのは見られたんだけど、その結果 この2作品目のトランスフォーマーリベンジはちょっとクライマックスが短い。なんかね、最後のその大ボス、一番悪いボスとこの主人公のロボットのオプティマスプライムの戦いがなんか割と3分ぐらいとか3、4分ぐらいで決着がついちゃうみたいので、なんか映画館で見ててもあれなんかずいぶん最後あっさりしてるなみたいな思った。でこれをあのブルーレイが出た時にレンタルで借りてあの見返したんだけど、そのオーディオコメンタリーが入ってて、で監督がこのラストのクライマックスシーンがどうしてこうなったかって話をしてて、ですごい後悔してるなと、監督はこの最後のクライマックスがすごいちょっと淡白になったというか短くなっちゃったのは、それまでなんかいろんなシーンを盛り込んじゃったせいでどうしても映画の尺が足りなくなって最後ちょっと削ることになっちゃったんで、私はそれがすごい後悔で、もう最後の最後の決戦シーンなんだから本当はたっぷり撮りたかったんだけど、でも映画を考えたらまああんまりここを長くするわけにいかなかったんだよ、すごい悔しいってことをオーディオコメンタリーで言ってたんですよ。でそのまあまあもちろんまあそうは言ってもすごいその2作品目も人気が出たから、またその2年後に2011年に3作目が作られたわけですよ。トランスフォーマーダークサイドムーンってのが作られたんですけど、まあこれがちょっとね、なんていうか著しくバランスを崩してる映画というか、2作品目が悔しかったんだろうね。トランスフォーマー2のリベンジが、まあ、クライマックスが本当にもう全部合わせても10分ぐらいのさ淡白なとこになっちゃったのが米的にすごい悔しかったみたいで、まあ、この映画だいたい2時間半ぐらいあるんですよ。ダークサイドムーン2時間半のうち1時間クライマックスっていうね、どうかしてる映画になってるんですよこの時点で。いくらなんでもベイよと、それは確かに2の時は10分ぐらいしかやれなかったの60分に伸ばしたからってね、それが良くなるとは限らねえぜと。もう後半の1時間延々とアクション、延々ともう普通の映画のクライマックスみたいなレベルの大迫力のアクションシーンがずーっと続くのよ。これがもう俺映画館で見た時、ああこれマイケル・ベイ完全に2がトラウマになってんだと、明らかにバランス崩してんじゃねえかと。せっかくさその1、2とさちゃんとこのマイケル・ベイ仕事できますを見せてきたのに、3で急になんかプライベートフィルム見たくなってるわけよ。めっちゃお金何百億円も使ったプライベートフィルム化になってて、俺はでもちょっとそこでねマイケル・ベイが好きになるわけよ。この人すごい出ちゃってるなと、自分の取り返しっていう気持ちが。でこの、 あのトランスフォーマーダークサイドムーンというのはですね、あのアメリカであの見事ですね映画史上最も創造しい映画というのに選ばれるっていう、最もクソうるせえ映画っていう、アメリカのなんか映画評論家にね、とにかくクソうるせえ映画ナンバーワンに選ばれるっていう大変名誉あるランキングの1位を取りまして、俺は大好きだったんだけど、多分この辺からみんなちょっと脱落者じゃないけど、なんかもうあんまり話入ってこないんだけどみたいな、ずっとロボット変形してるし、最後の1時間ずっと戦ってるのこれ何なんだろうみたいになるわけです。でダークサイドムーンでまあ一旦終わるわけ、トランスフォーマーシリーズってのはこの3部作で1、2、3と続けてきて一回この終わるんですよシリーズ。ただやっぱすごい人気が出ちゃったんだよね、世界中でこのすごい人気が出たから本当はあんまなんか作る気なかったみたいなんだけど、また4作目がそっから3年後の2014年に作られるんです。でこれがトランスフォーマーロストエイジっていうので、主人公とかもみんな変わっちゃって、あの出てくるトランスフォーマーたちはだいたい一緒なんだけど、オプティマスプライムとかは出てくるんだけど、人間側の主人公とかはもうみんな変わって新しいキャラで新しいその新シリーズみたいな感じでロストエイジってのが始まったわけです。でね、まあやっぱりこのさ3をやりすぎた感があるわけですよ。3でだいぶそのラスト1時間をクライマックスにするっていうね、誰もノーを言わなかったんでね、多分ね大人がいなかったんだよ。大人がいなかった、中学生はいっぱいいたんだよ多分。見た目はあの成人アメリカ男性なんだけど、頭が中学生の人しかいなかったせいでラスト1時間がずっとロボットアクションだったのを、やっぱりその3作目の反省を生かそうと思ったんだろうね。このトランスフォーマー4ロストエイジってのがね、今までその2時間半とかたっぷりだったのが、これ1時間50分でお話がちゃんとこう収まるというか、なんか最後そのアメリカのシカゴでその正義のロボット軍団と悪のロボット軍団がこうバトルを繰り広げて、ちゃんとこの1時間50分2時間ぐらいのところでお話がまとまるわけです。あ、ベイよと、 マイケル・ベイちゃんとその2のトラウマを3で全部発散して、それを乗り越えてまた大人のマイケル・ベイがちゃんと帰ってきたじゃないかと、あよかったよかったと思うじゃん。まさかそっから45分中国編が始まると思わない2時間で映画もうほぼ終わってんのに、そっから45分無理やり、そっから無理やり中国に渡って中国でもう1試合やるっていうもう映画館で見ててもうベイいい加減にしろとこの話完全にそのシカゴのなんか決戦で終わってんじゃんみたいな、それがなんか無理やりもうまだまだ敵はいてみたいな話、敵はまだ生き延びてて中国にいるから中国行こうぜって言って、中国に渡ってからの45分はずっとクライマックスだから全然生かされてないんで反省がな、どういうことだとやっぱり大人がいなかったんだろうね多分その2時間撮り終わったところではみんなあの大人になろうと、あの前回やりすぎたからちゃんとバランスの取れた老若男女問わずみんなが楽しめる映画を撮ろうって2時間であのちゃんと終わったんだけど、そこでみんなバッと服を脱いで学ランに着替えてもうちゃんとここまで大人の撮ったから、ここから先1時間ぐらいは自分たちで好き勝手撮っていいでしょみたいなまたベイの悪い癖が出て、まあもうさ映画というかなんというか、あのとにかくマイケル・ベイがどれぐらい狂ってるかを見るその楽しみがあったんですけど、ほんでまあ5作品目今回の最後の騎士王がもう最初から最後までじゃあクライマックスにしちゃおうぜっていう、もういらなくね、その1時間2時間ちゃんとお話しするみたいな良さごっそり抜いて、もうずっとロボットが戦って間に一応ストーリーはあるっちゃあるんで、今回もあるっちゃあるの、なんかその宇宙から地球に侵略してきた敵も一応いて、でその1作目から4作目まで主人公のロボットだったオプティマスプライムがこう人間を裏切ったみたいな、これ予告編でちゃんと流れてんだけど、で彼はなぜ人間を裏切ったのかみたいな要素とか、まあ、ちゃんと入れてんだけどあんま関係ねえから大丈夫あんまそこら辺のあらすじは気にしなくて大丈夫ほとんどこの映画の魅力には関係ねえからお話はとにかくもうずーっとクライマックスなんだけどさ、で特にこの映画すごかったのが、今回一応そのね5作品目最後の騎士号っていうのは最終章の始まりですっていう宣伝をしてるわけ、っていうのはこのあともう一個作るっていうのをもう知ってるわけ、先に言ってるわけよ。トランスフォーマーの6の一番最終作品ね、最後の作品がこのあと待ってて、その6トランスフォーマー6と5合わせて最終章ですみたいなことを事前に言ってるわけだから、まあ、こっちの見方としてはさ多分どっかでこう区切るんだろうなみたいな、まあ、前編後編みたいな感じなのかなと思って見てるわけよ。だから最後もあ多分今回はこの敵を倒して、でもまだ残ってる敵は6で倒すんだなとか、このお話はここで一旦落着にしといて、でもまだ伏線がいっぱい残ってるからこのあと続くんだろうなみたいのを予想しながら見てるわけ。これがねもうこうずっと見てるわけですよ。で2時間30分ぐらいあるからずっとこう見てて、でもう最後らへん2時間ぐらいになってくると何回もはいというわけで今回はねもうヒヤヒヤの連続の展開でしたけど、まだまだ敵は残ってます、果たしてこのあとどうなる、でまあその後もやるんですけどみたいな、あー何ここで終わんねんだみたいな、もう見てろ、はいはいはい、あなるほどこういう敵が出てきて、あこいつ中ボスみたいな、こいつは倒すんだ、あでもまだね一番悪いの残ってるからね、これはきっと3年後ぐらいトランスフォーマー最終作6で、あまだやんのね、こいつもぶっ殺す気満々なのねみたいな、あのもうさ全然終わんないわけ、もうあもういいよね、もう終わりだよね、もうスタッフロールだよね、もうだってなんか割とハッピーエンドだよ今みたいな、割とハッピーエンドでもう一件落、まだ戦うんかいみたいな終わらせない、とにかくえどこまでやんのって言ったらさ、まあまあこれあんまりなんていうの喋っちゃうとネタバレになるし、こうこっからね見る人っていうのはいっぱいいると思うから、ネタバレが嫌な人は聞いてほしくないんだけど、どこまでやるのって言ったら全部やります今回あの基本残さないっす6までびっくりですよびっくり、5で出てきた敵一通り全部倒しますんで、あ全部やんだ今回っていうえ何これ全然最終章の前編とかじゃなくて 今回地球を滅ぼそうとしたやつは全員殺すよみたいなすげえなみたいなだから最後もういつ終わんだこれ、あまだ倒すんだ、いつ終わんだまだ倒すんだみたいな。一応ねちょびっとだけ伏線を残してる、ほんとちょびっとだけ、なんか多分シックスの敵っぽいようなのはセリフでちょびっとだけ出てくんだけど、一応今回で出てくるやつは全員ぶっ倒すという、もうとんでもないさバランスになってる。もうなんか多分だから撮影スタッフたちももうさ、もうこれでクランクアップだって何回も最後のもうここでクランクアップだろうと、今回はもうここまで倒してでここまでお話が進んで OK クランクアップみたいになって、 OK みんなお疲れお疲れっつって、で打ち上げ行こうっつってさ、打ち上げ行こうっつって、打ち上げあのバタミ取ってるからと、ロサンゼルスのバタミ取ってるから行こう行こうっつって、でそこでわーって流れてさ、でみんなでお酒飲み始めて乾杯っつって、いや今回の最後の起床も大変だったねみたいな、もう誰だよ火薬の発注量間違えたのみたいな、でまあよかった、でも無事取り終わってよかったよかったってわーってもう飲んでさ、あこの明日ないんだろ、みんな明日休みオフなんだろ、じゃあ二次会行こうっつって、あ二次会行こう二次会行こうっつって、であの駅前のカラオケ館にみんなでわーって言ってさ、であのマイケル・ベイ監督とかあの主演のマーク・ウォールバーグもみんな言ってさ、いやーよかったよかったよかった、本当に今回はねもういつ終わるか分かんなかったけど、いや無事に終わってもう超大作取れて、いやよかったわーつって、で、あそうみんなドリンク頼もうドリンク頼もうつって、あ大丈夫大丈夫俺が取るよって、あのマイケル・ベイ監督が自分でね、あの俺が注文取るよってみんなのさドリンクをさ、あじゃあウロハイでいいの、あウロハイね、あの誰カシソードレンジカシソードレンジってみんな取って、でプルルって電話かけて、でみんながこうね待ってる間にマイケル・ベイがあのすみません、あの追加注文で火薬を7トンお願いしますあいつまだ取るつもりだって、あのそこでカラカン二次会のカラカンで初めてベイがドリンクじゃなくて火薬を注文して初めてえ嘘えこれまだ取るつもりじゃねえのあいつみたいな、まだ火薬使いてんじゃねえのみたいな、火薬7トンと CG を、30分分とあとカシオレとウロンハイでみたいな、あいつまだやるつもりだみたいな、でも撮影スタッフももう終わりだろう終わりだろうで、トランスフォーマーたちももういいよね変形しなくてってもう車にならなくていいんだよね、もう一回じゃあ我々帰るよサイバトロンに帰るけどいいんだねみたいな、そのタイミングで何度も何度もいやもうちょっと撮ろうもうちょっと撮ろうみたいなさとにかくまあもう最後のその終わらなさがとんでもねえことになってるのと、あとまあまあその前編クライマックスとは言いながらも一応いろんな要素も今回入れてくるわけですよ、まあ、ずっとロボットが戦ってるわけにもいかないから間々にまあいろんなシーンは入れてくるんだけど、なんだろうもうねあの全部が無駄に盛りだくさんっていうねあのなんかそのちょっとほらずっとこってりの二郎が続くとやっぱり持ったりするから、曖昧までなんか違うもの食べたいでしょ、なんかさっぱりしたものをさ間々でなんかじゃあ冷ややっこの一つもあればちょっと箸休めになるじゃん、まさかその冷ややっこがバケツ4杯分みたいな感じの、 あの他に入れてくる要素も全部無駄に盛りだくさんだ、まず基本はあの移動が全部カーチェイスっていうねあの車移動のシーンは全部カーチェイスで、あれどうにかなんないのかなってマイケル・ベイはなんか普通に運転するっていう、普通の道路は普通に運転していいんだよっていう常識は知らないみたいなんだね、車に乗るってことはカーチェイスをしなきゃいけないと思ってるみたいで、主人公たちがどっからどっかに行くシーンは大体全部カーチェイスなのよもうだからさ、ここは一旦ここはゆっくりしたいわけだよ。今回ロケ地もちゃんとこう歴史的な名所いろいろ使ったりとか、まあロンドンかな、イギリスを主に今回ロケ地にしてるから割とその綺麗な景色とかいっぱい出てくるんだけど、全部カーチェイスだからゆっくり景色を見るシーンがないわけ。あとまあその今回も一応恋愛要素をまあ、ベイを入れてきてるんですちゃんと、まあ、主役のそのケイドっていうのが、まあ、ケイドっていうのが、主役のなんかなんて言ったらいいのかな、研究者というかトランスフォーマーを味方している発明家みたいな男なんだけど、これがまあ4からの主人公で、で演じるのはマーク・ウォルバーグっていう、まあすごいもう名俳優ですよ、ローンサバイバー出てたりとか、まあ、いろんな映画に出てる人なんですけど、でそれの相手役で今回新しいヒロインが出てくる、これがなんか大学教授の役なんです。今回もあのお堅い大学教授で、ビビアンっていうね 女の人なんですけど、大学教授ですよ。大学でなんかそのなんて言ったらいいのかな、ああいうの古文書みたいの解析してるというかさ、考古学者みたいな感じの大学教授なのに着てる服の胸元が開いてるってのがもう意味よくわかんないじゃん。もうもうそこの何無駄なお色気別にいいわけです。それかっちりしたスーツでそのビビアンっていうなんかあの綺麗な女の子、なぜかおっぱいがちょっと見えてる常にっていう、もうだからそこもこってりにされるとそこは別に普通の恋愛、大人の恋愛要素入れてくればいいのに、そこはお色気にしなきゃいけないと。今回なんかローラ・ハドックっていうね、あの最近ちょっと売れ出してる女優さんが出ててさ、でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって俺の大好きな映画で、あの今年リミックスで2が公開されましたけど、この映画で主人公のお母さんを演じていた人で、でまあ、すごい綺麗で、これからどんどん売れていくっていう女優が、まあ今回セクシーな役、無駄にセクシーな役で、もうだからさ、 なんだろうあのかっこいい車に綺麗な姉ちゃんにロボっていうさ、あのもう全部中学生の妄想みたいな、あのマイケル・ベイが多分ハリウッド南中学校に通ってた頃にハリウッド南第二中に通ってた頃に、あの自由帳に書き留めといたアイデアを全部ぶち込んできてんだよ。かっこいい車、かっこいいロボ、そしてかわいい姉ちゃんっていうさ、もう全部中学生のままのマイケル・ベイ、今年いくつだっけな、50歳ぐらいだったはずなんだよ。あの人今年51か52ぐらいなんだけど、まだ全然中学生だよ。で一応ストーリーも、まあ、あるっちゃあるんだよ、あるっちゃあるんだけど、その今回のストーリーは またこれがすごくて、人間の歴史にトランスフォーマーっていうのは実はすごく関わってきたみたいな設定なんで、これは一応トランスフォーマー3作目くらいからそんな要素は入れてきてんの。なんかあのアポロ計画は実はトランスフォーマーを調べに行ってたみたいな、なんか結構とんでも設定だけど、月にね、探査船を送ったのは実はあのところに月にトランスフォーマーが不時着してて、それを確かめるための計画だったみたいなとか、ちょいちょいそういうの入れてきてんだけど、今回まさかそのアーサー王伝説ってのはトランスフォーマーのことでしたみたいな、もうさ、もうマイケル・ベイさ、あのマイケル・ベイ、いくらなんでもよ、アーサー王伝説とあの円卓の騎士に力を与えたのはトランスフォーマーたちでしたみたいな、いやいやだからもう中学生の自由帳じゃねえんだからみたいな、その俺の考えたとんでも設定みたいな、今回はもうそれが行き過ぎてて、人類のほぼ全ての歴史にトランスフォーマーは関わってきましたみたいな、どうやみたいなので 出されるわけ。すごいよ、前編渡ってその中学生感の全開の、あの超面白いから言っとくけど、ここまで聞いてみんななんかさ、あれやめとこうかなみたいな、あの最後の騎士をそんな感じなんだと思ってる方、あのもうね、ぜひ見てほしい、ぜひ見て、あの本当に中学生のまま大きくなるとこういうことなんだなっていう、そしてぜひこってりしたね、このラーメン二郎を見ていただいて、この夏を乗り越えてほしいという。で最後ちょっと若干メモってきたんですけど、まあ、今回あのいろんな俳優陣の方々、まあね、マーク・ウォールバーグもそうですし、まあ、いろんな俳優の方が出たり女優さんが出たりしていて、皆さんあのインタビューでどれぐらいマイケル・ベイが頭おかしかったかっていう話をマイケル・ベイ監督がどれぐらい狂ってる人だったかをあのちょっと証言してくれてるので、まあ、俺があんまこうやってねベラベラ喋るよりは、その場にいた人たちですから、その場にいて巻き込まれた皆さんが紹介してくれるエピソードの方がこの映画がどれぐらい状況を逸してるかが伝わると思いますんで、まずその今回ヒロインが2人いんだよね。1人ヒロインがその主人公と恋仲になるビビアンっていうのも出てくるんだけど、それ以外になんかちっちゃい女の子で、ちっちゃいってもまあ高校生ぐらいなんだけど、そのイジーと女の子が出てくるわけです。なんか両親をそのトランスフォーマーの戦いで亡くして孤児になったんだけど、まあ、力強く生きていて、その主人公たちとこう助け合って生きていくみたいな女の子役みたいな子が出てくるんだけど、まあ、この子が証言してるのがイザベラ・モナーちゃんって、まだまだ全然出たての女優さんで、今回が映画4つ目ぐらいの子なんだけど、この子がね、あの撮影現場のエピソードで、マイケル・ベイが現場に出ている日で爆発してない日はなかったっていう映画の話をしてるんですよ。映画のインタビューでどんな撮影現場でしたかって、マイケル・ベイ監督はどうでしたかって聞かれて、ベイ監督が来てる日で爆発してない日は一日もないとあの人が現場に来てる日は絶対どこか爆発してるって 映画監督に対する評価じゃないよね。あいつがいる日は大体どっかが爆破されてるっていうさ。で、あの、まあ、そのメインのヒロインを演じた、まあ、ローラ・ハドック、あ、まあ、今後多分どんどん売れてくんだろうなと、まあ、話題作に立て続けに出ているイギリスの女優さんなんですけど、まあ、こっから大活躍していくだろう。ローラ・ハドックさんがおっしゃってるのが、とにかく爆発で前が見えないっていう。爆発で前が見えないと。撮影中何が大変でしたかって聞かれて、前が見えない。大変だったのは前が見えないことっていう。映画の撮影の話をしてんだよ。映画の撮影で前が見えないのが大変だったと。で、もうとにかく誰かの背中を見ながら走るしかなかったんだと。あれですよ、ローラハドックさんはどっかなんかすごい、どっかとんでもない、ね、激戦区に行って帰ってきた人じゃないですよ。あくまで映画の撮影現場の話をしてるんですよ、ローラは。前が見えないから誰かの背中を見て走るしかなかったとね。で、まあ、言うてもでも、監督がいなきゃ映画ってのは進まないんですからね。監督がいなかったらもう終わっちゃうわけじゃないですか。だから考えたんだって、一番安全なのは監督の横だと。監督の横にいれば私はその命は安全保障されるから、監督の近くにいようと思ったんだって。そしたらそれは大失敗だったと。なぜかというと、マイケル・ベイは誰よりも先に飛び込んでくんだって。もうさ、だから監督のやってる仕事じゃねえんだよって。あの人誰よりも命知らずだから、監督の近くにいようと思ったら監督がカメラ担いで爆薬の中飛び込んでくんだって。もうだからさ、もうだからハリウッドの超大作のエピソードじゃないじゃんこれ。全然当てにならなかったと。監督がその自分の安全の保障になるかと言われたら、あの人だって全然自分の命顧みないで突っ込んでっちゃうんだもんっていう、とんでもないよね。でね、今回ね、アンソニー・ホプキンスが出てるんですよ、なんとトランスフォーマーに。アンソニー・ホプキンスって聞いてね、まあ、映画ちょっとこう普段見る方だったら、え、アンソニー・ホプキンス出てんのってなるぐらい、まあ、大ベテラン俳優で、今年もう79だって。今79歳で大ベテラン、数々の映画に出てきた俳優です。まあ、有名どころだと羊たちの沈黙かな、やっぱ一番有名なのは羊たちの沈黙で、レクター博士とか、あと古い映画だとエレファントマンっていうね、あのもうほんと30年40年ぐらい前の映画で、まあ、高校生ぐらいの時見てとてもいい映画でしたけど、まあ、いろんなその昔からさ、いろんな役を演じてきてさ、もう超うまくてさ、でどっちかというといつもその重厚な映画に出たりとか、重いサスペンスとかヒューマンドラマとかに出て、で毎回そのやる、なんていうの、役柄も教授の役とか神父とか、なんかそういう偉い人のね、もう荘厳な役をやる方、あんまりだからそういうアクション超大作とかに出るタイプの人じゃないんだけど、今回そのシリーズ初参加ということで、アンソニー・ホプキンスが、まあ、味方側の正義側なんだけど出てくるわけ。トランスフォーマーをなんか代々守ってきた、トランスフォーマーの秘密を守ってきた、なんか富豪みたいな役で出てくるんだけど、このアンソニー・ホプキンスが今回スタントになんと挑戦してんの。でこのシーンがすごくて、そのロンドンのね中でカーチェイスをするんですけど、まあ、このロンドンのカーチェイスのシーンもねだいぶどうかしてんですよ。なんであのバッキンガム宮殿の前でカーチェイスしてんだから。エリザベス王女がいる前でやってるらしいからね。エリザベス王女がまだいるタイミングで160キロでカーチェイスしてやったよっていうぐらい、まあ、どうかしてることはやってんだけど、このアンソニー・ホプキンスがスタントで参加したシーンっていうのが、あのアドこれね名前が難しいんだけど、アドミラルティーアーチっていうね、これ俺名前は知らなかったんだけど、アドミラルティーアーチってこう検索すると出てくる、イギリスですごい有名な門があるんだよね。そのロンドンにある観光名所ででっかい門で、でその門の真ん中に人とか、まあ、車1台が通れるぐらいのトンネルみたいなのが開いてるっていう、そのアドミラルティーアーチの真ん中のトンネルを時速120キロで突き抜けるっていうシーン、ここをアンソニー・ホプキンスが自分で助手席に乗って演じるってシーンがあったんだと。で今回このアンソニー・ホプキンスがインタビューで、あのシーンは大丈夫でしたかと、時速120キロで車1台が通れるぐらいのトンネルを突き抜けるなんて怖くなかったんですか、大丈夫だったんですかって聞いたら、その撮影が始まる直前ですよ、車に乗り込んでアンソニー・ホプキンスは、 まあいいか、いい人生だったしと思ったっていう。もうだからさ、あのホプキンスが自分の人生を振り返ってんだよ。いや私はね思ったんだよ、今までの人生いい人生だったと。だからいいかなと思ったって。もう覚悟しちゃってんだよ、だからホプキンスが。ホプキンスがもうさ、あのホプキンスがね、サンズの川を渡る覚悟しちゃってるんだから、まあいい人生だったしと思えばいろんな映画に出てきたなと、ね、数々の名作に出て、ね、サスペンスからヒューマンドラマからもいろんなものを演じてきて、で最近だとあのマーベルシリーズのねマイティーソーでこうオーディンなんていう神様の役も演じて、もうやれることは全部やった、人生じゃわしの人生はもう十分満足じゃって映画の撮影現場だっつってんのなんで命の覚悟が必要なんて、もうこの今回挙げたインタビュー全命の覚悟があるもんねっていうぐらいですよ、あのどうかしてる映画なんですよ今回もう映画というかなんていうかさでね、あのいい顔してるからなんですよ、ね、ホプキンス120キロの車乗ってる時のホプキンスが演技じゃない演技見れるよ。アンソニー・ホプキンスってのはもともとそういう人なんですよ、どこまでが演技でどこまでが演技じゃないのかわからないぐらい上手い人なんですけど、確実に演技じゃなかった今回、引きつってたもん、あの名優の顔がまあ引きつってたからいやぜひですね、トランスフォーマー最後の騎士を、面白い面白くないじゃないんだよもう面白い面白くないじゃないんだよ、この世の中にこんだけのお金をかけてこんだけの自分の中学生を全開させるやつがいるってことを俺は確認しに行ってほしいから、ぜひですね見に行っていただけたらと思います。いやよかった今日紹介できて、ちょっと今回なんか少しこけ気味らしいんだよね、世界興行が、まあ今まで割と大ヒットがずっと続いてきたんだけど、多分どんどん脱落者が出てんだよねトランスフォーマー3ぐらいから脱落した人間がどんどん出てて、ここまでついてきてるやつら結構猛者たちだからだってさ、もう5まで見てんだよね、4ずっと見てきて5までちゃんと映画館で見てる俺がストーリーついていけないっつってんだからもう普通のお客さんは絶対ついていけないから、大丈夫、そこあんま気にしないで大丈夫、いきなり5から見ても大丈夫なんで、ホプキスの引きつった顔そしてローラ・ハドックが言っていた前が見えないという前が見えないいやー見ていただけたらなと思います。はい、というわけで今週ちょっとコーナーは今週ちょっとお休みにいたしまして、先週募集したメールですね、メール、結構いただいてるので紹介いたしましょう。サルカニ合戦、牛の糞に変わる新キャラクター、どんなキャラクターがいいのかをたくさんの方に送ってきていただいてるので、そちらを紹介したいと思います。まず1通目、ラジオネームゆい、牛の糞に変わるキャラクター、足元をうろつく猫、まあ、これ完全に避けようとするからね避けようとするからそれはまあ転ぶけど、ただまあ猫ちゃんが出てくると、猫ちゃんが出てくるともう争いをやめちゃうから、みんなかわいいってなっちゃうからまずお猿さんがあーかわいい、どっから迷い込んできたのってなっちゃって、みんなもう戦いをやめるからその後ウスがずっと屋根で待機って、俺はいつ落ちればいいんだろうなっちゃうから続いて牛の糞に変わるキャラクター、ラジオネーム脱糞の人、多分倫理的にダメになることが未来英語ない上に非常に馴染み深い地球を仲間にしてはいかがでしょうか地球か、アースですよアース猿が家から出てきたところを地球が自転のスピードを変えてステンコロリンそこをウスがドーン、かっこウスはすごいから自転の変化には屈しないっていうすごい適当な理由になってるけどまあかっこいいもんね、俺たちは地球と一緒に戦ってるんだみたいなすげえやつ連れてきたなーだよね最初に仲間紹介があるわけでしょ、カニからのさ、今回集まってくれたみんなちょっと紹介してくよっつってさ、まずはクリよろしくなーっつって、で次ハチよろしくなーっつって、 で次、うすよろしくなっつって、あれ牛の風磨、牛の風磨今回ちょっと呼べなかったんだ、代わりにもう一人呼んでるって、えどこにもねえじゃねえか、どこだよ、お金さんどこにいるんだよ、いるじゃねえか俺たちの足元に、刺すわけでしょ、はっつったら地球が、おお俺だって言うわけでしょ。スケールがさ、スケールがさ。っていうかもう地球が仲間になるなら全部解決すんじゃねえのって、わかんねえけど。なんかもう根本的に解決そうだけどね、もうちょっと、もうちょっと強烈な方法でさ、異常気象起こすとかいろいろできんじゃん。いやーいいですね。続いてサルカニ合戦、牛の軍に代わるキャラクター、ラジオネームチョップンチョップ。家から飛び出そうとする猿を転ばせることができるキャラクターはこいつしかいません。履き慣れていない靴。どういうことで。普段あまり履かないタイプの靴を履いて走ろうとした猿、間違いなく転ぶことでしょ。履くのかよ。わざわざ履くのかよ猿は。まあ一応あれ猿の家だもんね、設定はね、猿の家だから、まあ栗にバーンってやられて蜂に刺されて、うわ逃げろ逃げろ、あでも外に出るなら靴履かないとって、そこで靴を履いて、ただそれが履き慣れてないからサイズがちょっとブカブカだから、ステンコロリで薄がドーンってやった。履き慣れてない靴ってさ、靴でいいよ、靴で、そこは別に。若一瞬ふわってなるから子供も。そしてそこに履き慣れてない靴さんがって、履き慣れてない靴ってどういうことだよって、っていうか普段は履くのかよって、ツッコミが足りなくなるから。続きまして、サルカニ合戦、牛の糞に変わるキャラクター、ラジオネームザルカルボナーラ。ちょっとこれ長文です、牛の糞に変わる新キャラクター、小学生による大縄跳び連続記録回数のギネス記録に挑戦真っ只中の6年2組の皆さん、あと1回でギネス記録到達の瞬間、蜂から逃げてきた猿を縄に引っ掛けてやりましょうと、あとたった1回で掴めたギネス記録、小学校最後の夏休み、毎日毎日みんなで練習して、泣いて笑ってまた泣いて、必死の思いで小さな手に掴みかけたギネス記録、どこぞの見知らぬ猿によって全てが無になった後、そこにあるのは小さな体で大きな悲しみに耐える子供たちの姿。サルカニの途中だよみんな、これサルカニのイメージしてね、ちゃんとみんな、これもう6年2組の皆さんで、どこの学校だよって今なってると思うけど、お猿さんがその蜂に刺されて痛い痛い痛い痛い痛いってこう家から飛び出そうとしたタイミングで、あと1回でギネス記録ですっていう6年2組のみんなが現れて、そこの縄にお猿さんが引っかかるってことだからね、これ。まだ続いてるからね、サルカニはね。小さな体で大きな悲しみに耐える子供たちの姿が広がっている。顔をくしゃくしゃにして泣き続ける普段は強気な学級委員長、込み上げてくる悔しさにただただ下を向いて震えるわんぱくガキ大将、笑顔のないクラス一の調子者。そしてこれがみんなとの最後の思い出になる、中学からは家族と共にアメリカに渡ってしまうみんなの憧れのマドンナの涙。縄跳びに引っかかり転んだ上に、目の前に広がる悲しみに耐えられず、見ざる聞かざる状態になっている猿にとどめの一言、猿さん、子供たちに何か言ったらどうだ。子供たちの全身全霊の挑戦を無残に終わらせた罪悪感で押しつぶしてやりましょう。長えし長えし、話がもう全然違う。誰だよそのさ、普段強気な学級委員長っていうのはさ、もう子供たちがついていけないから、読んでる子たちがサルカニ合戦を読んでたはずなのに、急に6年2組のみんなが出てきて、あーと1回だったのに、あー終わったー、みんなで頑張ってきたのに、せっかくみんなで頑張ってきたのに、みたいな光景がもう、でもうガキ大将はやっぱ涙見せないけど、ずっと下を向いてプルプルプルプルプル、あんだけクラス中騒いでね、みんなを賑やかしていたお調子者がピクリとも笑わないんだ。 そして中学校からアメリカに行っちゃうんだよなあの子はね。誰だよだから。中学校からアメリカに渡っちゃう マドンナの涙だから。ほんで、ああもう何も見たくないと、何も見たくないと。何も見たくない、何も聞きたくないっていうお猿さんの手をスッと解けて、カニが一言、猿さん子供たちに何か言ってやったらどうだよ。ズーン。ウスが来る前にね、ウスが潰す前に。だからだからさ、もうだから、でだからさ、これさ、仲間に呼ぶときどうなってんだよ。もうそもそも論だけどさ、そもそも論だけどよ、この6年2組のみんなをそのお猿さん討伐部隊に組み込むときどんなフォアの書き方なんだこれ。どういうことだ、もう分かんねえよっていう。でだからウスはずっと天井で待機なのかよと。屋根でウスはもうやることないもんね。お猿さんがズーンってなってるところをさ、ウスはずっと待機で、で子供たちはずっと泣き続けるしさ。これにて一件落着。いやー、素晴らしいですね。実に様々なキャラクター。ちょっとまあ絵本化するときにね、絵本化するときにギリギリ大丈夫なの、猫ちゃんぐらいで、もう地球の時点でもうイメージがな、わかんない、子供たちはねついていくかもしれない、大人の想像力だから今6年2組ってどこのだよって言ってるけど、子供たちはすんなり、ああ6年2組のみんながあと1回でギネスだったのにってなるかもしれないから。ちょっとこのメールテーマなんかコーナーできたらいいよね。なんかまあまあどうなるか分かんないけど、新昔話みたいな感じでちょっとさ、なんか昔話のこのキャラクターこいつにしましょうとか、なんかこのアイテムこれに変えたら現代にも通用するんじゃありませんかみたいのが、まあ、もしあれば、まあ、コーナーするかまだ分からんけど、しばらくちょっとメールテーマとして募集したいかな。ね、桃太郎のあの犬猿記事の誰かを変えたりとか、まあ、4匹目をね、なんかやっぱほら、なんかなんだかんだ言っても2017年にふさわしい物語にしてった方がね、子供受けもいいですし、もともとこの話はその牛の糞が絵本から消えてってるって話から始まってますので、ちょっとなんか思いついたらね、桃太郎の犬猿記事そして誰かとか、あと浦島太郎の玉手箱はもうそろそろ違うんじゃないかとか、もしあれば、送ってきていただけたら、もちろんサルカニ合戦の牛の糞に変わる。今回ちょっと地球と履き慣れてない靴と6年2組の皆さんに一回帰っていただいて、今暫定猫ちゃんなんで暫定猫ちゃんなんで、なんか思いついたら送ってきてください、お願いいたします。それではメールアドレス、タイムマシンブジ @gmail.com、 タイムマシンブジ @gmail.com、 スペルはタイムマシンを英語で書いていただいて BUG と書いていただいて @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずは次回はやりますおまかせランキング、こちらの現在募集中のお題は真っ赤のワンピースが3位になるランキング、こちら思いつきましたらメールもしくはツイッターでどんどん送ってきてください、お願いいたします。いやー本当にすごかったね、トランスフォーマーね、もうホプキンスがさ、まあいいか、いい人生だったしって、あのそのシーンはなんか2回撮り直したらしいね、2回撮ったんだって、2回撮って3回目はないぞと言ったらしいよ、あのペイ監督とこの3回は幸福はそんなに続かないぞと何の話をしてんねんホプキンスはよっていう、いやーもうとにかくどうかしてる内容なので、もうできれば映画館のでかいスクリーンで、もう内容なんかもういいじゃない、ここまで来たら、ここまで来てそのお話が分かりづらいとかさ、なんかメリハリの張りしかないとかさ、いいじゃないそんなの、細かいそんなとか細けえ話だよ、映画にそのストーリー性がないなんて話は 全員が無茶してる、それで十分じゃないか。全員が無茶してんだからこの映画。それを楽しみにしていただきたいと思うんですよ。いやあとね、まあ、最近いっぱい見て、この間はあれを見ましたよ、怪盗グルミニオン大脱走、このシリーズ3作目かな。このシリーズも大好きで、もうあの CG アニメのね、かわいいかわいいミニオンたちが出てくる映画ですけど、もう怪盗グルーももうストーリーどうこうじゃなくて、もうとにかくミニオンがかわいいから。今回ね3作目は正直一番ストーリーはね結構取ってつけたような感じのストーリーなんだけども、とにかくミニオンが可愛いの。俺のそのなんだろう、この細胞の中のこの遺伝子に眠る可愛いって言っちゃう可愛いって言っちゃう太古の記憶みたいのが残ってから、ミニオンが出てきたらもう可愛いからそれで成立するので、見ていただけたら。あとあれも見たね、スパイダーマンもつい昨日か、公開初日で、スパイダーマンホームカミングを見てきまして、まあ優等生まあちゃんとアクションとストーリーのバランスの良さまあ大人たちが集まってスパイダーマンをリブートしてちゃんと世界の皆さんにお届けしようという、ラブコメ要素もありアクションもあり、少年の成長物語でもあり、まあバランスよく作られた大変面白い映画になってますんで、両方見てトランスフォーマーとスパイダーマン両方見てお願いいたしますというわけで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。